いてはならないという御言葉があります。え、今日は新年は準備しておりましたけど、新年の24章29節の中に、私的な臨時をしてはいけないというふうに神様は私たちに教えております。昔、イギリスに伝道者が、ビル・グレーという伝道者がおりまして、彼は牧師でいました。元は牧師ですね。で、牧師時代に、倒した、そういうんですか、牧師仲間がおりまして、ビル・グレーという人物は、神様を信じて絶対成功しないことを知ったりですから、イエス様は死んだ後に、倒した牧師と会いまして、その牧師を指名してということで、会った瞬間に彼を殴り出すことがあったようであります。でしかしビル・グレーという牧師は伝道者になりまして、イエス・キリストを信じておりましたから、神様が許したように私もあなたを許しますと言って、その日に抵抗しなかったようであります。そして、その倒した殴りかかった牧師は悶々とした日々を過ごした後に、イエス・キリストを信じないようであります。このようにして、全てのことを正しく頼まれる方に全てを委ねて抵抗しないということをイエス様は私に教えていただきます。38章から順番に行ってまいりますと、まず第1番目に、最初番目のテストは、3テスト、あなたを服従して光を通すとするものには翼を上げなさいというふうに書いてあります。昔は上着というものは、夜を明かして、借金の取り除いてはいけない、取ってはいけないという規則がありました。ですから、下着を着ていると、下着を通して、借金の形にしている。でも、上着もやりなさい。これは、自分の持っている権限であります、上着も、相手に与えてしまう、そういう淡泊さを求めて、神様はおっしゃっております。もし、人の前で自分の上着を与えてしまうものを淡泊さを持っているならば、神様も私たちの願いを聞いて、日の日に聞いてくださったということであります。ですから、五章の四節とありますように、下着を与えなさい。下着を取る者に対しては、自分の権限さえも、上着さえも与えてしまわなさいという意味であります。この見方は、大体出題するときにちょっと見言葉が入るんです。もし、その人の着るものを死に取れることがあるなら、日数ごとに取り替えなければ、なぜならそれは彼をただ一つの多い、彼に身につける着物であるから、彼は他に何を着て寝ることができよう。彼がガラテ死に立って叫ぶとき、私はここでそれを聞いている、私は抜けるくらいだ。という見方はあります。ですから、下着を七分間取っても上着を取り続けてはいけないという規則があります。それに対して神様が答えてくださるので、自分の持っている権限であります上着を与えなさいという自己否定を神イエス・キリストは私に要求されています。申命記の中にも同じような見事があります。申命記の24章の9節から20節のでありますけど、その人物は何かを貸すとき、タンクを取るとその家に入ってはならない。まあ、12冊、13冊、もしその人が貧しい人である場合は、そのタンクを取ったままで寝てはいけない。日没頃には、そのタンクを必ず返さなければならない。このようにして、自分の持っているものを取ろうとする者に対しては、自分の下着を与える、それは当然でありますけれども、自分の権限であります上着さえも与えてしまいなさいと私におっしゃっています。2番目に言われた言葉で言いますけれども、マルタイの福音書の5章の41節、 あなたに一ミリの池と仕入れるものとは一緒に二ミリの木の才という言葉があります。で、そのユダヤはローマの支配の中にありましたので、ユダヤの人たちはローマ人に命令さ上の人に命令されたら全然分かる苦労しなければなりませんでした。1ミリオンというのは何キロメートルという尺度でありますけれども、無理やり強制されて全然の働きをさせられたならば、その場合を喜んでそれに従いなさいという意味であります。ですから、イエス・キリストを信じている人物はみんな自分に権限があるということをしておりましたけれども、その権限を保持することはありませんでした。ちょっと戻りますけれども、第一コリントの9章の24節、一体私たちは飲み食いする権利がないのでしょうか。私たちは他の人、主の兄弟たち、先輩などと違って信仰である妻を連れて歩く権利がないのでしょうか。それともまた私とバルタナだけには生活の働きをやめる権利がないのでしょうか。ここでパウロが言っていることは、自分は権利があると、しかしその権利はイエス・キリストを信じることによって復帰して、この神様に全てを委ねて生活しているんだ、そういうことをパウロは私に教えております。このようにして1ミリオン行くものに対しては2ミリオンしなさい、責任を取るものに対しては自分の浮気さえも与えてしまいなさいというふうに私に教えております。第3番目は出マタイの5章の41節でありますけれども、求めるものに与え、借りようとするものには断らないようにしなさいとイエス様はおっしゃいました。ですが1ミリオン行き、そして右の方を出したならば左の方を出しなさいというのがイエス様の命であり、一方的に相手に自分の身を委ねなさいというのが無抵抗動体復讐法、目には目と言いますか、無抵抗でしなさいという生活であります。そしてではね、このようにして5章の24節にもあるように、求めるものにも与え、借りようとするものをそのようにしなさい。右の方を差し出す、差し出す者に対しては左の方を差し出すなさいと、イエス様は無抵抗をするように私が教えております。昔、イエス様を信じたときに、明かりの時間が礼拝の前にありました。人の犯罪が出てですね、囲碁のプロになるとして頑張っている男性がイエス様を信じました。その方が聖書の御言葉を信じて洗礼を受けられました。そしてすぐに証をするために立っていらっしゃったんですね。その内容を聞きますと、今日は京橋に行きました。京橋の会合囲碁の囲碁町に行きました。途中である男性と肩を連れた時に、その男性は非常に怒ったんだと、お互い様で、お互い様なんだけども、その男性は非常に怒った。そして右の方をぶたえた。その時に私はあなたに抵抗しません、左の方をぶってくださいと言ったそうであります。それを私を聞いて、その男性はその聖書の御言葉通りに右を差し出して叩かれた。しかし自分はその人を責められて左 法を差し出したいということを明かして、神様に全ての裁きを委ねたいということを明かをしています。でその証を聞いた時に身の方法を、言うなく受け取れるならば左の方法を差し出すことはできないだろうなと思いながら、その証を聞いておりました。自分だったら身の方法を差し出されたら、目には 目で範囲は範囲ですから、右の方を打たれたら左の方を、相手の左の方をぶち返すのが普通だとなろうと思います。そうなっては聖書の御言葉通りに神様に全ての働きを委ねておりまして、委ねておりましたので右の方を打たれても左の方を打たれても打ち返し出すことができたようであります。それに、相手のどのような行動に出たとしても借りようとするものに貸し与える、そしてまた右の方を打つもの対象は左の方を差し出す、そのような無抵抗な気持ちを持って、生活できるように私たちはしなければならない、そういうふうに聖書は私に教えております。神様が得意してくださることを信じて、神様に全てを委ねて、どんな出来事でも神様に委ねて、従いなさいということがありました。ただ自分の持てるものを権限は集中しなければなりません。例えばイエス様が、ピラトの監督で出たれた時に、その出たれたことに対してパウロが、パウロが、殴られた時に、裁きの時に殴られた時にそのことをピラトに打たれた出来事がありました。ですからパウロが言ったのは、私はローマ人民だから、理由なく下がる必要はないという権限を、行使したようであります。この一点、人々の中にそういう言葉が書いてありますように、私たちはどんな状況の中になってもその人を受け入れるようにしなければならないと思います。で、マタイの五章の40節を読みしますと、実際を取ろうとする者には罰を与える、そしてまた、右の方を打つ者に左の方を与える、それから、それからですね、1ミリオン池とシールの対象は2ミリオン行くだけのタンパク質を持たなければなりません。聖書の見方は言いますと、なかなか聖書の見方はそのままにこれを無抵抗の主義、無抵抗な気持ちを持って従うことはなかなかできないものであります。でも私たちは、マタイの五章の三節とありますように、心の貧しいものとして、イエス様を信じました。私には何の力もないということを信じておりますので何も持っていません。しかし、その何でもかんでも好きなように相手のようにさせるのではなくて、第1話の読まないの1章に見ますと、第1話ね、第1節と書いてあります。主門たちを尊敬の心を含めて真実に復帰しながら伝道で全く信じたいなく黄金の信頼を従いなさい。人がもし不幸な苦しみを受けるならば、神の前に置ける教授の家に楽しみを捉えるなら、それは喜ばれることです。ですからどんな出来事があったとしても、その中で私たちは神様正しく物事を裁かれる神様に信頼して、そしてどういうことに対しても無抵抗でなければなりません。それにおいて当然不祥が用いられて、私的な現地を加えることは神様のものではありません。アメリカで議会の選挙がありましたように、 トランプ大統領は、まあ、洗脳しながら人々を洗脳して、無意識のうちで人々の心を操って、そして、議会の選挙を入れしました。でも、神様は私たちクリスチャンはどんな状況の中にあっても、正しく裁判さばくことができる神様を信じる私たちは、裁きを神様に委ねて、全てのことを受けなければなりません。先ほどペトロが申しましたように、ペトロの第一ペトロの御言葉のために、横暴な死に対してもその権力者に対しても私たちは、従いなさいとペトロは私たちに言いました。多くの人々は、この時代にイエス・キリストを信じましたときに、奴隷から救われた奴隷であったものがですね、イエス様によって、このように言いました。奴隷で救われた私たちは奴隷であることから解放されて自由になるべきですかと同じかもしれません。そうしましたら尋ねました。そうしましたらイエス・キリストは、奴隷であるならば奴隷のままでそこで使えなさい、そして救われたその場所で使えて、そして与えられた仕事をしなさいとイエス様はおっしゃったようであります。どんな時にも今与えられた状況を感謝して、その場所を満足して、そして正しい裁きのあったと神様に全てを捧げて、信じて、そして全てのことを受け入れなさいとこのようにおっしゃいました。イエス・キリストは、十字架についた時に、軍勢を用いて全てを滅ぼす力を持っていらっしゃいました。ご自分で蘇ることができる力を持っていらっしゃるんだけども、神であることを保持されるときに全ての権限を全て十字架につけたんです。そして思い自分が掲げつけられる十字架を背負いながらゴルタの丘に立たれたようであります。全ての権限を神様に委ねているイエス・キリストは、決して騒がず抵抗せず、そして全ての働きを正しく審判なさる神様に慣れて十字がついたようです。私たちも同じようにイエス・キリストに従う者としてイエス様と同じ生活、同じような行動をしなければなりません。全てのことを感謝して、全てのことを正しく裁かれる神様に慣れて、そして全てのことに無抵抗でいたしなければなりません。最後に、最後に第一ペトロを開いておりますので、不幸な苦しみを受けながらも神の前に置かれる上司の上に悲しみを払いながら、そしてそれは喜ばれることで、ちょっと私たちは言ってますけれども、このように私たちもどんな状況の中に置かれたとしても、そういう喜ぶ神様がきっと素晴らしいことをしてくださることを信じて、神様に慣れて、そして信仰生活をしてまいりましょう。聖書を見ますと、神様は時々私たちの祈りを聞かねないように思うことがあります。でも神様は最後には存念返しといいますか、そのように素晴らしいことをしてくださることを信じてまいります。例えば聖書の中に出た前に、ヨブという人物がいましたけれども、彼は44年間、何十年という間、その罪はなかったんですが、罪があるかのように誤解されて、本当に多くの友から非難された人物でありました。しかし最後には神様ご自身が彼を弁護して、そして彼に罪の祝福を持って彼に報いてくださいました。ですから、私たちはどんなに損をしたとしても、最後には神様が罪にして祝福してくださることを信じて、どんな状況とも喜んでいるように、しましょう。イエス・キリストがそうであるように、私たちもお願いをして喜んで人生を見るように、そして与えた権威に従って、 どんな無罪なで法律であろうとも喜んでそれに従うようにしてまいりましょう。そして神様は私たちを法律にもあるんですけども、私たちを見守って、まとのことなく眠ることなく私たちの救い主イエス・キリストは私たちの生活を見ていらっしゃいます。ですからどんな不安の成功とになる人も喜びを持って従ってまいりましょう。お願いします。愛する天のお父様、あなたが一週間のうちで、どのようにして歩みになるかを教えてくださることを感謝します。どうぞいろんな出来事がありますけれども、その出来事の中にも正しい道を私たちに選んでいくことができますように、神様が働きやすいように、本当に委ねていくことができるように導いてくださるようにお願いいたします。全てを委ねて主イエスキリストの御名によって祝福してお願いいたします。アメン。